ファイルがいっぱいそうです。それであのでこちらの録音で配信でとか、まあ後であのネットからでもなんとかなるかなと思います。はい、それではあの今日はルカによる福音書の20章の19節から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の20章の19節から。まあ、続けてこのイエス様がこの最後の十字架にかかられる前の最後の週を見ております。十字架で私たちのために死なれましたが、今日のこの箇所ではとても有名なイエス様の一つの言葉があります。皆さんも聞いたことあるかしら。ルカの20章の19節からですね、158ページですが、まず25節だけ読みますが、すると彼らに言われた、ではカエザルのものはカエザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい、マリア様の言われたことですね。まあ、割と有名ですが、まあ、今日はこのことを中心に見ていきます。私たちの今日の世界ではカイザルも神も尊重されていないように思いますね。そしてまた今日はですから、その神とカイザルを尊重しなさいというイエス様の話を見ます。でもこの神とカイザルを尊重 しようとするときに時々問題も生じますね。すなわち両方尊重するときに、まあ、それがぶつかり合うような、ね、こともなくはないですね。ですからそういうこともちょっと見ます。まず今日のねこの箇所を共に読みますが、ルカの20章の19節からお読みします。立法学者、祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気がついたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。さて機会を狙っていた彼らは義人を装った患者を送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと計画図った。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になり教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理を基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっているかどうかいることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。でなり銀貨を私に見せなさい。これは誰の所蔵ですか、誰の命ですか。彼らはカエザルのですと言った。すると彼らに言われた、ではカエザルのものはカエザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまったですね。まあ、こういう箇所ですね。まあ、神とカイザルを尊重しなさいと、ね、いうことで今日この箇所を見ていきます。まずこの背景ですが、この背景はですね、 まあ、イエス様の指導者たちの企みですね。これは以前から見ていますが、まあ、彼らはイエス様を殺すつもりです。ただその動機が必要です。まあ、理由ですね。すなわち、訴える理由がないと、訴えようがないんで、その探しなんです。まあ、普通は逆ですよね。まあ、でもそれは置いてイエス様を死刑にすることは決まりました。さてどういう理由があるのかなっていう、こういう順なんですね。まあ、それ自体も問題ですが、まあ、そういう中でこの彼らはここでは患者とありますが、患者ですね、ありますが、これはまあスパイですよね。そういうものを送って、まあ、結局偽人を装ってですね、まあ、イエス様の、ね、ことを本当に学びたいなっていうふりをした人たちを送って、まあ、イエス様に質問します。まあ、この質問の狙いはありますね。それはこの質問を答えますとですね、まあ、それがいわば罠になるわけですね。でその中でまずこの患者たち、このスパイたちはですね、まあ、イエス様にまず褒めますね。先生は正しく、またあなたは分け隔て などせず真理を基づいて神の道を教えておられることを知ってますと。まあ本当にこう褒め言葉ですね。先生はいつもきちんとね、聖書を教えています。神様のことを重視しながらね、人のことを怖がらずに話してます、ね、素晴らしいです。こういうようなこう褒め言葉ですが、でも実はこのイエス様のことをそう思ってませんけどね。まあ、イエス様を騙そうとしますね。そしてその結局質問ですが、このカイザルに税金を納めることは、まあ、立法にかなっているのかないかということですね。でもちろんこの立法はローマ法律ではありませんね。まあ、ローマ法律はもう決まってますよね。それは税金を払わないという違反ですよね。いやでもここで結局旧約聖書の掟、神様の御旨に反するのか、あるいは合っているのか、すなわち神様はそれを良しとするのか、それをダメとするのか、まあ、こういう質問ですよね。でそのように、まあ、聞くわけですね。神様はそれについてどうお考えでしょうか、聖書からどう言えますか、こういう、まあ、そもそも聖書のことを、神様の御旨を本当に知りたいようなことをね、ふりをして、まあ、聞くわけですね。まあ、でもイエス様は彼らのその陰謀を、企みをね、分かるわけですね。見抜いたんですね。23節ですが、イエスはその企みを見抜いて彼らに言われたとありますね。この人たちはユダヤ人の指導者たちから来たことをちゃんと分かるわけですね。でそれはイエス様を捕らえるための、まあ、後日をね、探してるわけですね。それもちゃんと分かるわけです。まあ、ここでイエス様がですね、税金を払うべきですと言えば、それは当然、ね、イエス様の従っている多くの弟子たちにとってはつまずきになりますね。いくつかの理由があります。まあ、そもそも人間というのは税金はあまり好きじゃないですけど、ましてやその植民地ですからね、外部の敵国がこう支配して、そこの敵国にお金を納めるわけですから、それはもちろん嫌いですね。でそれと、まあ、後でもうちょっと説明しますが、カイザルにっていうのも、カイザルは神とされてますから、まあ、そういう面もありますね。でも逆にですね、いやだからそういうことで払ってはいけませんって言ったら、これはまあ、ローマに逆らうことになりますね。それこそ総督、ローマの総督ですから、それを訴えることができます。で、まあ、そのようにですね、彼らはこのわざと質問を仕組んで、どのように答えてもね、まあ、引っかかるように、A と言えばこうなるし、B と言えばこうなるし、こんな感じに 仕掛けてね、しめしめと思ってね、イエス様に行くでしょうね。で、まあこういう人たちはどの時代もいるように思いますね。まあ心からこうなんていうかね、こう真摯にこう質問しているようなふりをしますが、まあ、実はこの神様や聖書やその教えを引っ掛けようとする人はいつの時代もいますね。まあ私も時折そういう人と出会いますよね。皆さんもそうかもしれません。例えば、こんな風にね、神様にお出来にならないことってありますかと聞くんですよね。で、通常の答えっていうのはもちろん神様は何でもできます、しめしめと思うんですね。相手は神様は罪を犯せますかってこう、ね、聖書にはちゃんとね、罪を犯せませんと書いてますからね。まあそれはもう待ってるんですね、そういう答え、こういう答えをね。でもバカバカしいですよね。神様にはできないことは、そういう意味ではできないことはいろいろありますよ。例えば神様は罪を犯せませんし、神様は失敗もできませんし、神様も死ぬこともできませんし、まあそうやって挙げておくと病気にも なれないし、ね、いろいろこう言えるわけですよ、そういう意味で、ね。まあ、ですから神様のなさることはご自分の義なるご性質に基づいてなさるので、だから当然罪もしませんし、まあ、しようともしませんしね、でもしないですね。で、逆にある意味で言うとできない、性質上できないと、こんな風にまで言えるわけですが、まあそのようにこう深刻、まあ本気で、まあ本当に迷って聞く人もいるかもしれませんが、多くの場合はね、しめしめと思って罠のようなね質問をしてしまう人も、まあ、いるわけですね。で、まあ、そういう中で私たちもイエス様に習うべきだろうと思いますね。結局、その本気で知りたい方にはもちろん真摯に答えますが、その本気でその何かこう聖書の腹探しのような質問に対しては、まあ、違 こう答え方が必要ですね。すなわち腹探しの心を暴くような答えが必要ですよね。で、結局イエス様はですからそのように答えているわけですね。で、ここで、まあ、逆に質問をするんですね。24節ですが、でなり、銀貨を私に見せなさい。で、そうするとね、その聞いてる人が、まあ、ポケットあったのか、ポケットはないかもしれませんね、でも袖からでしょうか、とにかく金貨を出すんですね。で、見せますと、そこには、これは誰の所蔵ですか、誰の名ですかとね、指して言うんですね。で、彼らはカイザルのですと、まあ、言うんですね。まあ、このデナリの銀貨にはカイザルの所蔵があり、そこにその掘ってるわけ、名前が掘ってるわけですね。で、まあ、そこにですからカイザルの所蔵があるし、そこにはですね、なんとこのように書いてますが、テベリアスカイザル、アウグスト、まあ、神なるアウグストの息子とこう書いてあるんですね。だからまあこのアウグストカイザルも死んだカイザルですけど、こう神としてますからね。で、このテベリウスカイザルはその息子ですから、その発言自体がまあかなり問題ですよね。特に神をお一人とするものにとって、そしてまたそれは人を神としてますからね、アウグストね。だからもちろんそのことを問題視を持っているユダヤ人も少なくないわけですよね。で、しかもローマはこのカイサル崇拝を進めます。まあこういう指導者を崇拝する考え方は多くの文化にありますよね。それはいろいろあるわけですよ、ね。 でもですね、もう一つちょっと興味深いこととしては、まあ、この税金を集める人はというと、それこそユダヤ人の指導者たちの役目なんです。だからかなり質問自体が矛盾してますよね。彼らがそれを集めておいてカエサルに納めてるわけですが、それって本当にいいのかってこういう質問なんですよね。まあ、かなりひどい話ですけど、で結局1年にこのデナリ銀貨1枚、まあ、男につき1枚をカエサルに納めないといけないという、こういう決まりなんですね。そしてそれは、まあ、集められてローマ帝国に送られますね。イスラエルはこのローマ帝国の一部の植民地ですからね。まあ、そういうことです。そこでイエス様がそういうふうにそういう質問に対して、カエサルです、カエサルのです、こう言うと、まあ、イエス様の答えとしては冒頭に話した25節ですね。ではカエサルのものはカエサルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。で、このイエス様の、まあ、素晴らしい答えがあるんですね。で、まあ、結局反応を見ますと26節ではもうそれで黙らせますよね。答えようがないんです。患者たちがね、スパイでね、何とも言えなくなって、まあ、それで終わりなんですね、会話がね。で、まあ、そういうふうにこう見ますと、この巧妙な、本当に巧妙な答えだなと考えるかもしれません。で、単に巧妙な答えだなと思ったら、それは間違いです。確かに一見と巧妙な答えです。だから、答えはないから、それで、まあ、相手を黙らせるわけですから。ですが、でも、もっと深みがあります、これはね。単にこう相手をもう黙らせるのではなくて、結局、だから単に巧妙な答えではなくて、この答えによって、この人たちの真の問題が暴かれるんです。その真の問題とは何かというと、それは、まあ、神様の権利に対するこの彼らの、まあ、逆らう罪なんですね。結局そもそもこの質問した人たちは、まあ、神様ってこのことをどう思ってますかっていう聞くわけですよね。さもこう神様の権威をこう重んじているように聞こえますが、さっき触れたように彼ら自身が集めてるんです、その税金を。で、それをローマに納めるわけですね。ユダヤ人の指導者としての立場でそうするわけですよね。だから彼らは神様の権威を何とも思ってないんです。まあ、この権威を尊重するふりをするのは自分たちの権威を守るためです。すなわちユダヤ人の国民の手前、そのようにしないと立場がなくなりますから、そんなふりをしておりますね。で、しかも、まあ、後ではね、私たちはカエサルのみを王としますとこう叫ぶんですが、まあ、これも偽りですね。彼はカエサルのことも尊重してないんですよ。まあ、ある意味無理もないんだけど、でもそうなんですね、尊重してないんです。結局カエサルを、まあ、言うならば利用して自分たちの立場を守っている。しっかり税金を集めておけば自分たちの立場も大丈夫だから、そうするとユダヤ人の指導者でいられるわけですよね。だから、まあ、この答えは巧妙ではあるけれども、単に巧妙じゃなくて本当の問題をイエス様に指している。よく神様の権威も、カエサルの権威も、この人たちは、まあ、尊重しているふりはしているものの、本当は尊重してないんですね。だから、 カエザルのものはカエザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいというのが、そういうふうなことでイエス様は言うんですね。まあ、この神様の権威に逆らうのが、まあ、そもそも罪の根っこです、ね。罪の始まりを考えてみますと、どうでしょうかね、アダムとエバの罪の本質というのは、まさしくこういう反抗ですよね。神様の権威に逆らうわけですよね。神様がこの食べてはならないと命じたわけですが、でも、彼らはそれを見てみますと良さそうですし、悪魔の声にむしろ聞き、そして自分の判断もそう感じ、神様の命じることに逆らって取って食べて、まあ罪ですよね。でこの人たちも神様の権威を何とも思ってませんし、しかもカエザルの権威も特にはまあ怖いかもしれませんけど尊重してはいないんですね。敬ってはいないんですね。で結局単にそれを自分たちの欲しいものを得る、まあ、道具として悪用しているだけですね。自分たちの、まあ、ユダヤ人の指導者としての立場を、まあ、守るための手段に過ぎないんです。まあ、でもこの神様の権威に対する私たちの 反逆というのは罪人全般、すなわち今日集まっている私たちの問題でもあります。ユダヤ人の指導者のみならずですね、私たちもこういうような罪深い心を持っているわけです。で、まあ、結局私たちはユダヤ人の指導者とは違いますし、立場もね、時代も違うので、その現れ方自体は違うかもしれませんが、本質的に一緒ですね。まあ、結局じゃあこの罪人がいかにどのようにしてね神様の権威に逆らうのかということを少し考えたいと思いますね。まあ、簡単に申しますと、私たちは罪を犯せばその罪を犯しただけで神様の権威に逆らっています。嘘をつけば神様の権威に逆らっています。物を取れば神様の権威に逆らっています。親に逆らえば神の権威に逆らっています。まあ上げていくときなく多くありますけどね。で結局私たちは自分 この思いを優先し、神様の御旨を無視したときに、それは、まあ、罪であり神様に逆らうわけです。権威に逆らうわけですね。まだ神様が定めたさまざまな権威もあるわけですね。この世の中には、社会には、例えば政府、政治ですね。まあ、カエザルですよね、ここでは。で、そしてあるいは家族、ね、父母、ね、あるいはこの職場の、まあ、上司とかね、いろいろあるわけです。私たちの社会にこの神様がお決めになった、まあ、このさまざまな権威ですね。でもちろん神様はその全ての上にある最高の権威あるお方ですが、でもその中にさまざまな神様が定めた権威があるわけですよね。ですから私たちはそういう神様の権威、あるいは神様の定めた権威に逆らうと、まあそれも罪であり神様に逆らうわけですね。だからここでは、ではカエザルのものはカエザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいというね、こういうふうに言ってますよね。で、まあ、例えば神様はね、この家庭というものを定めました。その家庭には親を定めます。そしてその親に子供を育てる権威を与えます。で、まあ、これは あるいは神様は私たちに職場、仕事を与えます。まあ、仕事について家庭もそうですが、罪の前にありましたね。 そして私たちには今日の詩編もそうでしたが、そういう詩編の発展にそうありましたが、私たちはこの神様の創造されたものを治めるものとして建てられたというふうになってますよね。それは仕事を、私たちは職場で何かを治める、そして治められるというね、そういうこうものとして私たちはいるわけですね。ですからそういうふうに考えると、至るさまざまなところで私たちは神様のその権威に逆らったり、あるいはその尊重しなかったりする可能性もありますよね。神様が定めたさまざまなところで、結局社会の一番ベースの基盤というのは家庭ですよね。この家庭で私たちは幼い時からその権威を本来学ぶ、そしてそれが神様の権威も含めてですね、まあ、父母を通してその権威を学ぶところとして作られ与えられていますが、まあ、とにかくこの課題というのはものすごくこう大きい課題であり、まあ、今週このメッセージでは十分に語りきれないので、来週もこの続きをね、見ますけれども、まあ、今週はこのカイザルと神ということにちょっと戻って、そして来週はもうちょっとこうそれを掘り下げて、さまざまな面でもうちょっと見ていきたいと思いますね。さあ、でもこの神とカイザルを尊重するにはじゃあどうすべきかと、ね、この25節ではすると彼らに言われた。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいとこうおっしゃるんですね。結局このユダヤ人の指導者たちの本当の問題は罪なんですね。彼らはさっきから言ってますように、神様を尊重していなければその権威も尊重していませんし、まあ、カイザルもそうですね。でそれはこの当時のユダヤ人の指導者の問題だけではなく、今日の私たちの問題でもあり、神様のものを神様にというのは、まあ、私たちもなかなかそれを欠けることが多いんです。例えば10回の見ますとね、最初の4つの戒めは神様を尊重することと関わってますね。まあ、それを週まとめるとすれば、神様を心から、そしてその全ての思いとこう私たちの全てを持って愛するというね、神様の戒めがありますけど、まあ、ですからそれは神様には神様のものっていうのは、まあ、もちろん献金もそうだろうと思いますが、でも献金で片付けるようなことではないですね。まあ、ここでは特に税金とかね、お金の話なんでしょうけど、献金だけでは片付けられないような内容ですね。ここは十一や献金だけではなくて、むしろ私たちは本当に神様を心から愛する、心から愛するということは神様にこう本当に心から従い仕え、まあ、日頃神様の御旨をこう思いながら、重視しながらね、考えながら歩もうとすることを、まあ、意味しますよね。で、ですからこのカイザルを重視するには、まあ、そういう大雑把にはそういうことになりますよね。それは日常生活のさまざまな分野で現れますね。さあ、このカイザルを重視するにはということですが、まあ、この人たちは特にカイザルのことを思っていません。そんなことをですね、彼らはとても嫌がってますが、まあ、この税金を納めるのも、あるいは尊重のふりをするのも、まあ、なんていうかね、こう捕まらないため、力、そういう権威を失わないため、ローマの支配の下でやっていくためにそうしてますよね。まあ、今日私たち考えると、もう 支配されていますか？ローマ帝国ってあるんですか？まあ、ありませんよね。でもこの原則は今日も変わらないわけですよね。カイザル自身はいません。ローマ帝国もないですが、この原則面では一緒ですね。ですから原則面ではカイザルにカイザルのものをというのは変わらないわけですね。まあ、それは一つの事例を挙げるとすれば税金を納めることにもなるわけですが、でも実際それだけではないですよね。税金の話でこう話は来たものの、それだけの話ではないですよね。カイザルにはカイザルのというのは、まあ税金もそうですが他にも様々な形で尊重するようなことになるわけですよね。でしかもそれはさっきもちらっと触れたようにカイザルに限らないわけですよ。神様の定めた様々なこの権威があるわけです、社会の中に。まあ、カイザルもその一つですが、家庭や職場や、まあ、今日でいうと学校や様々になりますし、そこに神様が定めたそれぞれの権威のあるものがあり、でそういう中で私たちは生きているわけですが、そういう時にクリスチャンとしてどう生きるべきかというのはこういうことですよね。ですからまあそれこそ奥深い話ですよね。で、一つ大きな問題になるのは両方尊重するにはということですね。まあ、ここではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいと、この、まあ、なんかきれいに分けてるように見えますよね。こっちはカイザル、こっちは神。でもこれはそうきれいに分けようがないんです。なぜかというと、カイザルは神のもとにいますからね。このカイザルの下にはピラトとかね、いますよね。総督がいますし、まあ、その社会の中ではユダヤ人の指導者もいますしね。そのさらにね、家庭や父母や職場のね、上司や、まあ、きりなくこうね、いろんなこう、私たちの上に、まあ、出られる権威というのが、まあ、あるわけです。だからここでは決して、ね、まあ、日本人ですから総理大臣の話じゃないんですよ、単にね。もちろんこう今の時代はこの時代とまた違いますが、でも原則は一緒ですね。でもだからこの両方をね、こう尊重するにはっていうのが時には難しさを覚えます、ね、すなわち愛でない場合もあり得るわけですよ。例えばさっき触れたデナリの金貨ですよね。そのところになんとこう掘られているかというと、まあ、そのアウグスト、ね、元のカイザルですよね。アウグストが神なるアウグスト、そして、まあ、これテベリウスカイザルの息子、息子がテベリウス・カイザルというね。だからまあそういうようにこうカイザル崇拝を要求するようなことがあるわけです。でそういうふうに要求された時に神を尊重する者はどうすべきかという難しさがあるわけですよね。まあ旧約聖書のダニエルの仲間のことを思うと、覚えてますかね、あの火の燃えるを、ね、あの時の、まあ、そこにネブカデナズル王様は大きな金の像を建てますね。そして皆さんにそれを拝むように命じるわけですね。まあそれは王様が神となってますし、そういうふうなことなのですが、まあこの3人の仲間はそうしませんよね。応じないんです。だから一見こう王様を尊重してないように、まあ、王様はそう取りますよね。そしてこう呼ばれて、まあ、叱られて脅されて、まあ、結局木の燃える炉に投げ込まれるんですけどね。でもその場面を思い覚え ちょっと考えてくださいね。その3人のダニエルの仲間たちは、例えば王様のことをけなしたりしましたか？王様の権威をそもそも君にはこんな権威がないんだと言ってませんよね。その王を王として認めているものの、そしてその権威をも認めているものの、そしてある意味尊重しているものの、ただ神に逆らうことはできませんとお断りして、あとその罰を王様にお任せしてますよね。デモ隊をね、あれしてこう、王様なんかひどいですとこうね、そんなやってないんですよね。だからまあ難しいんですよ、結局両方を尊重するのは。でもそういうふうに尊重してるわけですよね。で結果こう火の燃える牢に投げ込まれますが、最終的に王様も神様の権威を認めるようになります。その前の王様は神様のねことをバカにしてるわけですよね。私の手から守る神様なんかいませんってバカにしてるんだけど、最終的にはこの人たちの神様は本当に生きてるんだなというふうに、まあ、認めて、神様のことを王様もですね、ある程度、まあ、認めるわけですよね。まあ、ですからこのように私たちはこの両方尊重するにあたって難しい判断に迫られます。リスクも伴いますね。そしてまたいつもうまくいかないかもしれません。あの3人の仲間そのまま死んでしまったということもあります。殉教されてね、そのまま終わりというのもあるわけです。でもその神様とカイザルを敬うというね、尊重するというのがイエス様の教えです。まあ来週もっとねこの辺詳しく見ていこうと思いますけども、細かくね見ていこうと思いますが、まあ今日のところですね、このユダヤ人の指導者たちはイエス様を殺そうと企んでいます。まあ以前からそうなんですけど、でも問題はその捕らえるときに、訴えるときに総督に何を言えばいいのか、十分なあれがないと困るので、まあ、それを探しているわけですね。そして、まあ、思いついたらこういう税金の話です。あ、これこそいいよな、これはどう答えたって引っかかるよなっていうようにこう彼は考えて、まあ、イエス様に近づいてね、まあ、聞くんですね。私たちはこのカイザルに税金を納めることは本当に立法にかなっているのか、そうじゃないのか、教えてください。先生なら、ね、正直に話しますから期待してます、こんなような話ですよね。でもイエス様は彼らの、まあ、陰謀を見抜いたし、そしてまた彼らの心の中に潜んでいる罪を分かるわけですから、カイザルはカイザルのもの、神は神のものと答えているわけです。結局私たち罪人は権威に逆らう心を持っています。まあそれは基本神様の権威に逆らう心を持っていますが、それはさまざまな形で現れますね。神様の定めた権威はさまざまにあります。で特にこのまあ21世紀というかね、この最近代社会ではことに権威をけなす嫌がる人が多いと思いますよね。それはましてや神様の権威もそうですが、一般の権威もそうですよね。でそのような中で私たちクリスチャンはどう生きるべきか、クリスチャンの私たちもそういうものに流されないで本当に正しく権威をね理解すべきだろうと思います。難しいですね。私も正直言ってこのメッセージの準備の中でいろいろ考えさせられましたね。いやもっとねいろいろ考えるべきだなと思いました。 あ、イエス様がですね、この神様を、神様のものは神様に返しなさい。カイザルのものは神に返しなさい。本当にこの神とカイザルを尊重しなさいと、まあ、言っておりますね。どうでしょうか、私たちはそうできているでしょうか。まあ、なかなかね、難しい面もありますが、来週また続けてもうちょっとこれを掘り下げてね、考えていきたいんですが、でも大事なね、ことであり、今の時代こそ、そういう時代にある意味逆らうようなね、時代の流れに逆らうような面ではあると思いますが、やはり聖書の教え、イエス様の教え、神様の御旨というのが私たちは主に従うものとしてちゃんと理解して、それに沿って歩もうとするのが重要なことかと、こう信じるわけですね。最後に言いたいと思います。愛する天の父様、今日もこの神とカイザルを尊重しなさいというイエス様の教えを読みました。そして今日はその一部しかそれを見ることもできませんでしたが、でもそのような中で私たちが本当に権威を正しく理解し、そして主の喜ばれるようにその権威、権威を尊重し従うことにできますように、時には神様の権威を尊重するがためにこの世の権威に逆らうようなに捉えられる場合もあるかもしれませんが、その時には勇気と力を与えてください。また本当にいたずらにそういうことをするのではなくて、本当によく祈って考えて神様に従って歩めますようには導いてください。この祈りは主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。